吉川きっちょむです。
畠山達也です。
漫画大好き芸人2人が、ローテーションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ週刊漫画中でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、
はい、
前半草壁雄平先生に出ていただいて、はい、今回が後半となっております。
はい、
はい、そしてですね、若干我々のテンションが変かなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、
そうですね、はい、
はい、あの私吉川きっちょむが、ちょっとデータを紛失してしまいまして、
ね、はい、前回ね撮った、
はいはいはい、せっかく撮ったんですが、あの後半だけ今再びお集まりいただき、
そうですね、
収録させていただいております。
はい、まあ言ってなかったですけど非常に面倒くさい非常に面倒くさいですね。
非常に面倒くさいですよね。
はい、いやでも、まあ、まあ今回また、はい、こうやっておしゃべりさせていただく機会ができたというのは嬉しいことなので、
そうですね、
はい、
でちょうど本当僕的にはラッキーだったなっていうのが、
はい、
ちょうど仕事場に遊びに行かせてくださいっていう約束をしていたのが、
はい、
非常にラッキーで今回
ね、はい、先生の、
はい、
お仕事を
お仕事場から
来させていただいておりますけれども、
はい、はいはい、それでは先生お願いします。
はい、お願いします。よろしくお願いします。
はい、草壁雄平先生ね、は
い、先生もあの言っていいですよ、あのめんどくさいって普通に言っていただいてます
ね、はい、本当にも全然文句言ってくださいはい、
前回どういったお話ね、これちょっとデータ紛失の時のお話ってどうなんでしたっけ、
うん、そうですね、データ紛失してしまった話は、はい、その草壁先生が、子供時代どんな漫画を読んでいたのかとか、はい、どういう、まあ、思春期というか、
はい、
どういう漫画を好きなあたりとかこう含めてどういう人生をたどってきてそこ漫画描くに至ったのか、
そうですよね、
そういった話を聞いたんですが、はい、もうそういった話をもう一度させてしまうのは非常に酷というか
聞いてる方はもしかしたらいや聞かせてくれよってなるかもわからないですけれども
我々もちょっと一回聞いてしまった話で新鮮味がねなくなってしまってるので、
は
い、
まあ、軽く、ね、はい、どういった漫画に影響を受けたとか、
あ、はい、
そうですね、ね、
はい、どういった漫画に影響を受けました
すいません、なんか2回目ですが、はいはい、
漫画を描くきっかけになったのはナルトですね。
ナルト。
ナルト。あ、そうですね。今そのこの仕事場にいますけども、やっぱナルトがね、
はい、
ずらーって並んでるんですけど、
そうですね、はい、
もう日に焼けまくって、
そうですね。もうかなり昔からあるんだろうなという、
は
い、
ね、
表の表紙がないやつとかもありますもんね。はい、
そうですよね。だからこれ一巻とかね、今ちょっと見てますけども、いやもうすごい焼け方ね。
これ初版ですか、もしかして
初版でもないですけど、
35、
はいはいはい、
これは何回ももう何度も何度も読んで、
はい、
あ、そっか、だから連載始まる前とかもじゃあ第1話どうやって始めたらいいのかなとかナルト見ながら考えたりとか、
はいはい、
そうです、ね、いや本当ですか白山と三田さん本当ですか
一番読み返してる漫画ナルトだと思
います。あ、でもそこはそうなんですね、はい、
やっぱあれですか、その連載始まるにあたって1話目ではこういう風に、はいはい、とか2話目3話目っていうのを、はい、
そうですね、
3、あ、そう
か、あ、なるほど、話し運びだったりとか、
う
ん、
そうですね、
他にこれもちょっと影響を受けたなみたいなとかってあったり、
あ、そうですね、ジャンプ系、
うん、
まあ、中学生とか高校生の時は、うん、
はい、
とにかくジャンプばっかり読んでたんで、
う
ん、
はいはいはい、
そうですね、ジャンプ爆漫とか、
はい、今ちょうどここ
に、ね、ちょうど、ね、見てました今、はい、
爆漫でそのどうやって漫画家になるかっていうのを知って、
うんうん、
持ち込み行こうみたいな感じで、
あ、なるほど、でもこれがね教科書になってるわけですね、
はい、キャラクターブックとファンブックもね、
あ、ありますね、
爆漫のね、
相当本
当ただの爆漫好きはそこまで買わないかもしれない
ね、まあ、そうですよね、
うん、その絵を描くのはもともと好きだったんですか。
あ、そうですね、はい、
うん、
ナルト読んで、まあ、それからちょっと漫画意識し始めてって感じで、
うん、
イラストとかだったのがだんだん漫画描くようになっていった感じ、
小回りもしてったり、はい、
そうですね、
最初やっぱりあれですか、ナルトのキャラクターを自分で描いてみたりとか、
はい、そうですね、
どのキャラが一番好きだったとか一番描いたなっていうの、
好きなのはジライア、
ジライアいいですね
そういうなんかこの模写からどういう経緯で自分の絵になっていくんですか、
は
い、
ああ、そうですね、白山と三田さんは、はい、 まあ、本来の自分の絵柄とは全然違う。
あ、そうなんですか。
へえ、まあ、あの作品に合う感じの絵柄っていうところで考えたんで。
そうなんだ。
と、はい、いうことは、デビュー作。
あ、そうです、
ね。まだ僕らが見たことない。
あの連載する前の読み切りとか見ると、はい、全然絵は違うし。
あ、確かに。あ、じゃああっちが本来というか。
本来の絵柄、特にその。意図的に変えたりとかしてない。
あ、じゃあ今の絵柄、その白山と三田さんの絵柄が意図的に、はい、まあ、ちょっとこの作風に合わせた。
そうですね。
で逆に今の白山と三田さんの絵が、はい、もう今の自分の本来の絵柄になってるってことはないですか。
あ、もしかしたらあるかもしれないんですけど、次描くやつも同じ感じでいくかって言われると、はい、まあ多分違うかな
って思います。うーん、あー、そうなんだ、は
い、ちょっとね、今実は仕事場で次回作のキャラクターをちょっと軽く見させてもらったんですけども、
はいはい、
確かにちょっとなんかあれですよね。
あ、そうです
ね、表情とかがなんか違うような感じ、はい、これはもう我々の役得で、
ちょっとそうですね、
我々の役得でも見させていただきましたけれども、
は
い、
確かにそっか、全然なんか違う感じしますけどね。その次回作に関してはまだその全然決まってたりとかはしてないって感じですよね。
一応ざっくりどういうのやろうかなっていうのは、決まってて、うん、先にキャラデザーを、うん、パターンいっぱい出して担当さんと打ち合わせして決めてっていうところを今やってる感
じです。なるほど。じゃあこれがまあそのうち雑誌で読めるようになるだろうって感じですかね。
連載終わってまだね、そんな暇空いてないのにすぐ次の作品とか変わってるってことですよね。
そうですよね。
休みたいとかないですか。
休みたいですよ。
休みたいですか。休みたいんだ。
休みたいですね。
そうか、休みたい。
でも次の創作意欲もある、
うん、まあその自分からはあんま積極的に動かないんで、
はい、
まあ、やってくださいって言われてそれでやっと動くって
感じ。ああ、なるほど、
なるほど。担当さんがもう次回作で行きましょうよって
感じで。そうです、そうです。
いや、ケツ叩かれないといつまでもしないって感じ。
そう
そう。我々と一緒ですね。ね、我々 も
そうですよ。
なかなかね、
うん、
動かないですから。
本当ライブだったりネタ見せの機会がないと、そうそうそう、そのネタ作んない、
ね。あるから新ネタ作ってるって感じですから。
そうなん
です
ね。
そうそうそう
そう。やっぱそこに合わせてね。
なるほど、
ね。そうです。本格的に漫画を描き始めたっていうのはいつ頃になるんですか。
中学入ってからですね。
なん
かよくある漫画家セットみたいなのを親に買ってもらって、確かそれが小6か中学生入るぐらいのタイミングだったんで、そこからまあ実際にこうペンとか使ってやり始めたって感じですね。
でそれでずっとアナログで書いてきたから、今も
線
画はアナログで、はい、でトーンとかそういうのはアシスタントさんが。
あ、そうですね。
それはデジタルアナログです。
モノクロの原稿はもう全部アナログにな
る。全部フルで。
はい、そうです。
じゃあ先生もその前はトーン削られたりとか切ったり。
アシスタントの時はやってました。
あ、そうですね。あの前回のあれで、はい、福地翼先生のところに。
はい。
ね、一回アナログで昔やったところあるんですけど、
はい、
あ、もうほぼ図工ですよね。
そうです、
ちょっとトーン削るの
図工。
あ、だってカッターで削って貼るって描、はい、くとはまた違う、
まあ、全然絵で描くの
と違うから。確かに原稿まで切っちゃうことないです
か。それ初心者の人はあるのかもしれない。
あ、力加減が。
そうです、
ね、先生すっごい手先器用ってことですよね。
まあ、でもやっていったら慣れる
って。あ、そういうもん
ですかね。その漫画家さん手先器用じゃないですか、皆さんね。
そうそうそう。
こうちょっとしたマジックだったらすぐ覚えられるのか
な。いや、多分できるでしょ。
できるんですかね、
う
ん、
でも小3ぐらいの時、
はい、
マジシャンになりたい。
やっぱりなんか手を使いたいんや、やっぱり。
変に繋がったな。
謎の繋がり方
した、ね、しましたけども。そのなんか仕事中、
はい、
とかにこの今すごいその仕事場に本当漫画がずらーって並んでるんですけど、うん、ちょっとこう参考に読んでみようかなとか、なんかこういうシーンってあの漫画良かったなとかって参考にしたりしたものとかあるんですか。あ、
連載中は、
はい、
そうですね、作画の参考に見てたのが、うん、浅野いにおさんのおやすみぷんぷんとか、
はい、
浦沢直樹さんの、
はい、
モンスターとか、
はい、
この辺をよく見てましたね。
はー、それはその作画の人物の、
あ、
動きだったりその構図だったりとか、
はいはい、構図とかあと背景、うん、アシスタントの人にこういう感じで描いてて、はい、指示するときに参考に見せたりとかいうのがありましたね。
確かにそこその2つ結構リアルタッチな背景っていう、なるほどなるほど。
浦沢さんとかもアナログなんで、うんまあ、参考になるかなと思って、
なるほどなるほど。
アシスタントさんとやられてる時っていうのはあれですか、はい、その言ったらこう人に何か指示を出すっていうのは最初慣れとかは自分がやってたから分かるってことですか、アシスタントと、ま
あ、そうですね、自分が経験してきたやつを参考にして
、あーなるほど、
できる限り具体的に伝えるとかを意識してました。
ちょっとさっきね、この仕事場に来て最初に目についたのが薬の袋の話
そう
で、え、嘘、やっぱ漫画家って過酷なんだってビビって、これ大丈夫ですかって聞いたら、花粉症の薬です。ほっとしました。
いや、尋常じゃないよ。
そうだった、すごいいっぱいあるから、
う
ん、
もうすぐ次の連載の準備してって聞いてね、驚きましたよ。
そう、なんか休んでください
よ、休んでくれ
と思ったけど、花粉症かいっていうのはね、ちょっとほっとしました。
今が一番しんどい時期ですね。
そうですね、そうですね。これ乗り越えたらね。
そうです。
でも初めてこう漫画家さんの仕事場、お邪魔させていただきましたけど、
はい、
こうテレビとかでは見たことあるけど、やっぱこう実際に来て見てみるとなんかこうグッとくるものがある。なんかその空気感というか、
しかもこのなんか実用性っていうか、そのやっぱ偽物の漫画家部屋じゃない
まあまあ、
ね、当然なんですけど、当然使われてきた部屋なんだなっていう、なんか配置とかね、ここにあると使いやすいんだろうな、
はい、
ね、
このインクとか今アシスタントさんの机座らせてもらってるんですけど、ソーダストリームあるのは はい、この机の方がよく飲まれるってことですか。ソーダ
これは今アシスタント来ないんで、
あ、
僕が見てるだけです。
あ、なるほど。物置とか
してるそうです。
これは夜お酒飲むとき
そうです。
あ、なるほど。なるほど。
このじゃあコーヒーマシーンが机にあるのは、はい、これは
これもアシスタント来ないんで置い
て、あ、物置として。そっか、やっぱアシスタントさん来ないと物置とかしてくるんですね。
そうです。
机アシスタントさんの3つありますけど、3人のアシスタントさんとやられてる、は
い、そうです。レギュラー3人で、はい、ヘルプの人も1人いたんですけど、
はいはい、
基本的に来るのは3人って感じでした。
あ、なるほど。
それお仕事中は結構会話とかされながらって、黙々となんですか。
誓ってて黙々と。
そうなんですね。なんかやっぱ藤田和弘先生とか、
はいはいはい、
あのアシスタントとずっと話しながらやるみたいな現場もあるってね。
まあ、理想的なのはそっちなのかなって気もしますけど、僕が余裕ないと全く話せない。
それそうですよね。
そりゃ そうだわ。
そうですよ ね。
コミュニケーションが大事なんですかね、そこって。
まあそうですね。本当に何もないと全く同じ空間にいるのに何もコミュニケーション生まれないっていう感じになっちゃうんで、まあ、仕事中じゃなくてもご飯行ったりとか、
はいはいはい、
なるほど。
正直あんまできてなかったですけど、
あ、そっか、まあ、週刊連載に、ね、忙しいと、はい、そうですね。でも本当空間的にはサウナみたいな状態
だった。あ、そうです
ね。みんななんとなく無言になっちゃうみたいな、うん、
はい。
だから密度もあれなんで、ちょっと暑くなってみんなで本場のサウナみたいに、
ね、
なんか前なんか他の漫画の隠し事っていう漫画で見たんですけど、はい、締め切りギリギリになってくるとなんかみんなで餃子作るみたいなの見たんですけど、なんか逆になんか締め切り迫ってくるとわけわからなくなって餃子作るとかっていうみたいな、はい、か締め切り迫ってきてなんか変なことしたみたいなことはないんですか。なんか
あ、でも確かに、はい、
や
んねよと
か、あ、やっぱり限定
そういうのはありますね。
あ、やっぱそうなんですね。
ちょっとだけ仮眠取るから、
はい、
何分ぐらい取るんですか、そういう場合。
なんだかんだで普通に寝ちゃった
。ちょっと、
うん、
それでもまあ結局間に合うなっていう。
あ、すごいな。
結局なんかこう覚醒するみたいなことです
ね。
なんかそのご飯とか、はい、その食べ行くこともあるって言ったじゃないですか、はい、で普通のなんでしょう、結構まあ仕事間に合わないかもなぐらいの、
はい、
ちょっと急がなきゃなみたいな時ってどうするんですか、はい、宅配とかなんですか。
基本的にはそうですね、はい、出前取って感じだったんで、
うんうんうん、
まあ仕事中はずっとそれで変わりなく、
うん、アシスタントもみんな何食べたい、うん、みたいな感じで。
僕が仕事してた時は弥生県で統一してたんですけど、
ああ弥生県で、で頼めるメニューから。
そうです、
まあ、確かに弥生県ならねヘルシーなのから肉も魚もなるほどいいですよ ね、ご飯のお代わりだけ高いだったら、
まあちょっとねこれ、うん、あの撮る前はまだ最終巻が出てなかったということで、はい、今もう出た後という
そうですね出ましたね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
2年間ですね本当に、ね、読ませていただいて本当に、はい、もうあんまり具体的なことはまだ言えないですけど、うん、本当に良かったです。
最終巻出た後の、はい、なんかその反応とかどうでした、自分の実感みたいなのは。
ああそうですね、なんかこう終わるのが寂しいみたいな感想とかもあったんですけど、うん、なんか結構満足してる人も多いなって印象で、うんまあ、こういう終わり方だったらなんか結構満足みたいな感じもあったんで、うん、
確かにいい着地点ですもんね、
は
い
は
い、
それは嬉しかったです、うん、
もう最初は想定してた終わりっていう感じ
です
か。
うーん途中で確定したって感じで、
あなるほど、
始めた時はまあ正直どうやって終わるか分かんないと思ってたんですけど、うん、そうですね、うん、
じゃあ途中どの辺でこの結末にしようみたいなのは、
はい、そうですね、うーん1年ぐらいやってからですかね。
じゃあほんと中盤ぐらいで、はい、
なんかもう1話目に振りはあったじゃないですか、
はい、
だからあ結構決まってるのかなって思ったら、うん、そうだったんですね、
あと、あと何日、うん、
そのまんま終わるパターンもある、はい、ありますし、うんまあ、予想を裏切るというか、はいはいはい、全く違う終わり方にするやり方もあるかなと思ってたんで、うんまあ、どうやって終わらせるのが一番いいかなっていうのをずっと考えてて、それでああいう感じになった。い
や、ま
あ、
それで言ったらやっぱちゃんと円満な、ね、形で、はいはい、なんかホッとするような感じで、はいうん
いや本当2年間走り切られたと思うんですけど、ねはい、その今の感想としては初めてのデビューの連載です、はい、どんな感じ。
そうですね、僕もその満足いく終わり方ができたんで、はい、なんかもうちょっとやりたかったなとかっていうのもなく、はい、そうですね初めての連載では かなりうまくいけたんじゃないかなとは思ってます。
いやすごいですよね。
いやすごいよ本当にすごいよ、
2年間で一番苦しかった時ってどんな時ですか。
やっぱ始めたてで全くペースとかが分かんなかった時がしんどかった
で、締め切りって毎週来るわけです
ね。はいそうですね、
だいたいその締め前の締め切りが終わってから 次の締め切りまでってどのくらいの日にちなんですか。
基本的には1週間で1本とか1話分やるのが前提として、始めた頃はネーム書くのに3日間ぐらいかかって、まあ残りの4日間でまあ終わらせるみたいな感じでやってたんで、もう全く休みとかがないと思ってて、ネームが終わったけど次の日からアシスタントさん来るけどやってもらう仕事がないみたいな
感じとか
もあったりするんで、そこら辺がすごい大変でした
ね。それやってもらう仕事がない時はここ座ってもらってみたいなことだ。ちょっと待ってちょっと待って、
まあ、僕が寝ないで、あのアシスタントさん来るまでに書いておく、
は
い、
ああなるほど、作業分を確保しておくと、
はい、そうですね。
いや過酷
え、それもう最大何日間くらい起きてたんですか。
そんなに連続で徹夜とかないですけど、はい、週に1回寝ない日あるかなぐらいな。
週に1回寝ない日あるって、
もうそうか、いや大変だな。 でも連載終わって、はい、まあそのそういったいろんな原稿の仕事からもある意味解放されるわけじゃないですか、はい、どんな生活リズムになるんですか
最初の終わったばっかな時は、まあ、結構むちゃくちゃというか自由にやって、うん、
好きな時に寝て好きな時に食べて、
う
ん
はい、
好きな時に酒飲んで
最高最高そうですね
、それじゃあ今結構安定してきたわけじゃないですか、生活とか。
あそうです ね、
どんな感じですか、何時に起きてみたいな。
今はめっちゃ直近ですけど、はい、朝ドラ見るために 8時までに起きて、
すごい健康的
すごいですよ ね, ねリアタイですもんね今ね、と録画じゃなくてリアタイしたいってことだ、ね、
そうです
ネタバレされる前に見たいな
そうです。
俺だったら多分あの12時台のやつ見ちゃうかもしれない。
朝ドラ。
もうもうだらだら寝ると。
分かるわ。
ね、大体夜まあそのくらい。
そうですね。うん、
やっぱそっちの方がいいっすよね。
はい。
それはね。
日中は何されてるんですか最近？
仕事、基本的には仕事をしてます。
あ、じゃあそのやっぱ新連載に向けて、はい、そのまあさっき言ってたキャラデザだったり、はい、お話今後どうしていこうかなみたいなところ。
はい。そうです
ね。ちゃんと担当さんがケツ叩いてるんですね、
う
ん、
そうですね打ち合わせは毎週あるんで、
ね、ああじゃあそこまで何かしらの成果を持っていかないとサボってたなってなるから
、
はい、
そうかそうか、
なるほどな。
じゃあもうできるだけ早めに次の作品にっていうことですかね。
そうですね、どのくらい時間がかかるのかも読めないんで、その始まるまで、
うん、
まあ、僕も早いうちにやっといた方がいいなとは思います。
うん、
それはちょっと具体的にどのくらいの長さとかっていうのがあるんですか、はい、城山と三田さんよりは長いかなとか構想の中では。
いやまだ全然わからないですね。
その連載に至るまでのスピード感って人によって全然違うって言いますもんね。本当急に決まっちゃったとか、もう半年1年かかったとかタイミングがなかなかとか、ね、だから次いつまた読めるようになるのかっていうのもね。
結構あれです、早いですよね、読み切り版からの連載ってのって
。あ、だからあの時はそうでした、
ね、早
かった
ですね。
ちょっとまだまだお聞きしたいし、このせっかく仕事場に来た仕事場のお話もね
ちょっとね、
だからこの阿佐ヶ谷姉妹のアクリル
アクスタね、
アクスタとかもねすごい、はい、
これ聞いたらあの購入されたらしい
ね、
先生が、ね、送られてきたのかなと思った先生自ら分かったというか、
ね、
いやすごいね、この定規の丸の定規とかも、
ね、定規のパターンはやっぱアナログの
とかね。これちょっとラジオあるじゃないですか、これカセットラジオ、これは、はい、漫画の中に出てきた。あ、
そうです、
ですよね。
ああなるほど。ただその机の端っこになんかバイクも転がってるけど、
ね、
これが
シリオです、
ね、お姉ちゃんのバイク、
はい、
カキゼリーとかないですか。
ないです
ね振って振って
振って
そう
かそ
うか。なんかその仕事場もしかしたらサンデーの作品ばっかあるんじゃないかとか思ってたら、はいはい、本当にそうでもなくて、
はい、
本当もうジャンプ系だったりとか青年漫画とか、
そうですね、
もうねかなり多くて、
周りとあら
ゆるっていうか、ね、ただめちゃめちゃやっぱいろんなところからのあのいろんな吸収したものを城山と三田さんになってるんだなっていうのがまたいいですよね、
はい、うん、いやすごいな、ちょっと、
はい、
一泊したいくらい。
そうですね
ちょっと個人心地がやっぱり漫画好きとしてはいいです
ね、机の下で寝させて
もらって、非常に心地のいい空間ですけども、
はいはい、というわけで我々が本当心地よくなったタイミングでもう終わりになるんですが、
はいはい、これは撮れてますよね。
これは
これデータ大丈夫ですか。
今回二重で録音してます。
あ、ですか、よかったよかった、
はいはい、こちらでも録音します。
また1ヶ月後に先生に、はい、どういった経緯で漫画家にって聞こえないですよね。
ないです
よね。ないですか。
すいません。
よしよし。
ないです。
じゃあ今回はこれもう完全にお届けできるという。
はい、お届けできるものとなっております。
はい。
はい、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。